東京セキュリティブリーフィング2026年5月22日金曜日オープニングこんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年5月22日金曜日のお届けです。昨日は複数の深刻なセキュリティインシデントが報告されました。GitHub を含む大手、テクノロジー企業が連鎖的にサイバー攻撃の被害を受け、NPM エコシステムの脆弱性も浮き彫りになっています。本日は、これらの最新動向を詳しく解説していきます。ヘッドライン。それでは本日のニュースを簡潔にご紹介します。まず最大のニュースは、GitHub が従業員の悪意のある VS コード拡張機能経由で約3000ハッピー役の内部リポジトリが侵害されたことです。これはタンスタックのサプライチェーン攻撃に起因しており、グラファナラボズや UiPath、その他複数のプロジェクトにも波及しています。次に、NPM レジストリ上で3ビアク23個の1位なパッケージに対して、6ビアク3 19個の悪意のあるバージョンが短時間で公開された大規模な供給チェーン攻撃が発生しました。Echarts for React やサイズセンサーなどの高ダウンロード数パッケージが含まれています。また、CVSS スコア10、0の満点脆弱性がシスコセキュアワークロードで発見され、認証なしでサイト管理者権限が取得可能になることが判明しました。さらに、ドルパルの重大な SQL インジェクション脆弱性、マイクロソフトディフェンダーのゼロデー脆弱性、アンドロイドマルウェア、デビル NFC がキオスクモード機能を悪用するなど、複数の重大な脅威が確認されています。詳細解説、GitHub とグラファナ、タンスタックサプライチェーン攻撃で被害最初に取り上げるのは、複数の大手テクノロジー企業を連鎖的に侵害した大規模なサプライチェーン攻撃です。GitHub の従業員が VS コード拡張機能をインストールしたことが、このインシデントの発端でした。NX コンソールという VS コード拡張機能のバージョン 18.95.0 に悪意のあるコードが仕込まれており、この拡張機能をインストールした従業員のデバイスが侵害されました。攻撃者は、この従業員のシステムにアクセスした後、GitHub の CI/CD 認証情報を盗み出し、約3000ハッピー役から4000の内部リポジトリへの不正アクセスを実現しました。盗まれたコードには、ダークウェブでおよそ5万ドルの身代金が要求されています。さらに、攻撃者が盗んだ GitHub の認証情報を使用して、UiPath、Guardrails AI、オープンサーチなど他のプロジェクトにも拡大攻撃を実施したことが確認されています。グラファナラボズも同じ攻撃チェーンの被害を受けました。5月11日にグラファナはタンスタックパッケージからの悪質なアクティビティを検出し、GitHub ワークフロートークンをローテーションしました。しかし、一つ見落とされたトークンにより、攻撃者が継続的にプライベートリポジトリにアクセスでき、内部ファイルとビジネス連絡先がダウンロードされました。この攻撃の根本原因は、タンスタックプロジェクトのメンテナンスアカウントが侵害され、悪意のある NPM パッケージがプッシュされたことにあります。これは次にご説明するミニシャイフルドキャンペーンと呼ばれる、より大規模な攻撃作戦の一部なのです。ミニシャイフルド、NPM エコシステム全体で数百のパッケージを攻撃。NPM レジストリに対する大規模な供給チェーン攻撃が発生しました。この攻撃はミニシャイフルドキャンペーンと名付けられており、チーム PCP と呼ばれる脅迫グループが責任を負っています。5月19日、わずか1時間の間に3ビアク23個の1位なパッケージに対して、6ビアク3 19個の悪意のあるバージョンが NPM レジストリに公開されました。攻撃対象には、高いダウンロード数を誇る重要なパッケージが多数含まれていました。具体的には、Echarts for React、サイズセンサー、AtEntv/Scale など、Ant データビジュアライゼーションエコシステムの多くのパッケージが侵害されました。これらは、もともとは、AntV のメンテナーが正規に公開したものを、攻撃者が引き継いで悪意のあるバージョンに置き換えたのです。悪意のあるパッケージには、クラウドフレアの認証情報や SSH キーをスティール盗み出すするプリインストールフックが実装されていました。つまり、開発者がこれらのパッケージをインストールすると、攻撃者が認証情報やセキュリティキーを盗み出すのです。さらに注目すべき点として、攻撃者は偽造されたパッケージ出処署名と VS コード環境をターゲットとした新しい永続化メカニズムを導入しました。これは単なる一時的な侵害ではなく、 長期間にわたって被害システムへのアクセスを維持するための仕掛けなのです。イシスコセキュアワークロードの満点 CVSS スコア10。ゼロ脆弱性シスコから非常に深刻な脆弱性が報告されました。CVE-2026-2123 として追跡されるこの脆弱性は、CVSS 基本スコア10、ゼロの満点評価を受けています。この脆弱性により、認証されていない攻撃者がセキュアワークロードの内部、REST API エンドポイントを通じてサイト管理者権限を取得することが可能です。攻撃者は細工された API リクエストを送信するだけで、最高の管理者権限を得られるのです。さらに危険な点として、テナント境界を超えて他の顧客の機密情報にアクセスできる可能性があります。つまり、複数の組織がシスコセキュアワークロードを利用している場合、一度の攻撃で複数の企業に影響を与えることができるのです。シスコはバージョン 3.10 を3、10.8、3でバージョン 4.0 を4、0.3、17で修正しました。SaaS サービス環境はすでに自動対応済みですが、オンプレミス環境をご利用の組織は支給パッチを適用する必要があります。なお、この脆弱性に対する回避策は存在しません。ドルパルの重大な SQL インジェクション脆弱性ワードプレスやドルパルなどの CMS をご使用の方は要注意です。ドルパルから重大なセキュリティ警告が出ています。CVE-2026-90812 として、追跡される SQL インジェクション脆弱性が発見されました。NIST CMS スコアで20-25という最高度の重大度評価を受けています。この脆弱性の問題点は、ドルパルのデータベース抽象化 API の全体に影響することです。攻撃者は、本来はセキュアであるはずの抽象化レイヤーをバイパスして、PostgreSQL に直接性の悪意のある SQL を送信できるのです。特に、PostgreSQL データベースを使用しているドルパルサイトが影響を受けます。この脆弱性により、機密情報の暴露、権限使用核、特定の構成ではリモートコード実行につながる可能性があります。修正は以下のバージョンで提供されています。ドルパル11、311.2、10.6、10.5、2026年5月わずかの UTC 時間17、0から21、0にセキュリティリリースが予定されており、公開から数時間から数日以内にエクスプロイトコード開発の可能性が高いとされています。早急なアップグレードをお勧めします。マイクロソフトディフェンダーのゼロデー脆弱性。野生で悪用中マイクロソフトのセキュリティ製品にも重大な脆弱性が見つかりました。CVE-2026-41911 権限使用核 CVSS7-8 と CVE-2026-45498 サービス拒否 CVSS4-0 の2の脆弱性が確認済みで、すでに野生で悪用されています。両脆弱性は、再三の基地悪用脆弱性カタログに追加されました。CVE-2026-41911 は、ファイルアクセス前の不適切なリンク解決に由来する権限使用核脆弱性です。ローカル攻撃者がシステム権限を獲得することが可能です。これらの脆弱性はすでに公開されており、攻撃者にとって低複雑度の悪用パスを提供しています。再査は連邦政府機関に対して2026年6月3日までのパッチ適用を命令しました。Android マルウェア、デビル NFC、キオスクモードを悪用した詐欺モバイルセキュリティも脅かされています。デビル NFC という Android マルウェアが新しい攻撃手法を使用しています。このマルウェアは Android のキオスクモード機能を悪用してユーザーの画面をロックし、偽の銀行インターフェース内に閉じ込めるという手法を採用しています。ユーザーは自分のデバイスを正常に使用することができず、攻撃者の指示に従うことになるのです。攻撃フローは以下の通りです。受信した OTP を傍受して、テレグラムボットに転送し、ルート化された攻撃者デバイス上でホストカードエミュレーター HCE として機能する、エクスポーズドフレームワークを使用して、NFC 決済を詐取するというものです。Fox Tempest、ランサムウェア支援の違法コード署名サービスマイクロソフトが摘発した重大なサイバー犯罪作戦があります。Fox Tempest と呼ばれるマルウェア署名サービスは、違法にコード署名を提供していました。このサービスの仕組みは、悪意のあるバイナリを72時間有効な証明書で署名することで、マルウェアが正当なソフトウェアに見えるようにしていたのです。これにより、 セキュリティソフトウェアの検出を回避することができました。フォックス・テンペストが支援していたマルウェアには、ウルンマスティール、オイスター・ビダル、リシーダランサムウェアなど複数の重要なマルウェア・ランサムウェアキャンペーンが含まれていました。マイクロソフトは、この作戦を破壊し、1000以上の証明書と数百のエイジュアテナントを削除しました。また、複数のランサムウェアグループやバニラ・テンペストやアキラなど、他のサイバー犯罪グループともリンクされていました。他の重要なセキュリティニュースその他にも、注視すべきニュースが複数あります。セブンイレブン菓子が、強化にフランチャイズ加盟店文書保存システムの未許可アクセスを確認しました。名前、住所、社会保障番号が含まれたデータが漏洩し、マサチューセッツ州47人、メイン州2人、バーモント州1人が影響を受けました。シャイニーハンターズが、このインシデントでセールスフォース、レコード60万件以上の侵害を主張しています。アンドロイドマルウェアキャンペーンでは、2025年3月から2026年1月中旬までに約250個の偽アプリが4カ国のユーザーを標的にしました。これらのアプリは、プレミアム SMS 登録に無断で登録させ、Google SMS リトリーバー API を悪用して、OTP を傍受し、Wi-Fi を無効化してセルラーネットワークに強制するという手法を使用しています。マイクロソフトが、イエローキーというゼロデーについても警告を出しています。CVE-2026-45585CVSS3.1スコア98として追跡されるこの脆弱性は、USB 経由で Windows リカバリーモードからシステムを再起動することで、ビットロッカー暗号化をバイパスできます。セキュリティ専門家による調査で、STORM2949 というセルフサービス、パスワードリセット SSPR フロー悪用グループが、マイクロソフト365及び Azure 環境を標的としていることが報告されました。このグループは被害者に電話で MFA プロンプトを承認させて、アカウントをハイジャックしています。FTC が2026年5月21日から施行される、削除法 TIDA に関して、12社のテック企業に警告を発しました。非合意の親密な画像削除リクエストプロセスを提供していないというもので、違反につき最大$53,088の罰金が科されます。ユニバーサルロボッツポリスコープ後の CVE-2026-8153CVSS3.1スコア98は、ダッシュボードサーバーに存在する脆弱性で、認証されていない攻撃者がコマンドを実行できます。協調ロボットコボットシステムの安全性に脅威を与えています。ウクロードコードサンドボックス、脆弱性開発ツールの脆弱性も報告されました。クロードコードのネットワークサンドボックスにソックス語ホストメイヌルバイト挿入脆弱性が発見されました。バージョン 2.0.24 から2.1.89に存在したこの脆弱性により、攻撃者が認証情報やソースコードをインターネット上の任意のサーバーに送信することが可能でした。脆弱性は5ヶ月以上にわたってユーザーがさらされていました。ウクライナの当局による逮捕、ウクライナの警察がサイバー犯罪容疑者を特定しました。オデッサの18歳容疑者がカリフォルニアのオンライン小売業者から約2万8000から3万件の顧客アカウントを侵害し、5,800件で約$721,000の不正購入を実行していました。情報盗難マルウェアを使用して、テレグラムを通じて販売していたということです。クロージング、本日は、GitHub から Android に至るまで、複数のセキュリティレイヤーでの脅威をお伝えしました。サプライチェーン攻撃がますます、洗練されており、NPM パッケージなど開発ツールが攻撃対象になっていること、大手テクノロジー企業で再被害を受けることが明らかになっています。開発環境のセキュリティ強化は、もはや選択肢ではなく必須となっています。また、エンタープライズ向けの SaaS サービス製品における、満点 CVSS スコア10.0の脆弱性や、ドルパルなどのオープンソース CMS の重大な脆弱性も相次いで報告されています。ご所属の組織でこれらの製品を利用されている場合は、ぜひ本日ご紹介した脆弱性の詳細をご確認ください。気になるニュースがあれば、ぜひ詳細をご確認いただき、基礎式のセキュリティ対策に反映させていただくことをお勧めします。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。